皆さんこんにちは。日本経済新聞の吉野直也です。
川口真里奈です。ここからは吉野直也のアングルということで、日経の政治経済ニュースの編集責任者を務める吉野さんが、今をときめく政治経済のキーパーソンを直撃、核心に鋭く切り込みます。
今回は元総理で立憲民主党の野田佳彦さんにゲストとしてお越しいただきました。
はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではここで野田元総理のプロフィールをご紹介します。早稲田大学を卒業後、松下政経塾に一期生として入塾されました。千葉県議を経て1993年に日本新党から衆議院議員に初当選。これまでに当選9回を数えます。民主党政権時代に菅直人内閣で財務大臣を務め、2011年9月に総理に就任されました。特に社会保障と税の一体改革に力を入れられ、自民党や公明党との3党合意を受け、消費税率の引き上げなどを盛り込んだ関連法を2012年8月に成立させました。現在は立憲民主党の最高顧問としてご活躍です。2022年に亡くなった安倍晋三元総理への追悼演説は、心に残る名スピーチとして刻まれました。地元の千葉の駅頭では今でも朝のビラ配りを続け、有権者との触れ合いを重視されています。政界屈指のプロレスファンとしても知られる存在です。さあ吉野さん、まず野田元総理、どのような政治家でいらっしゃると見ていますか？
まあ、プロフィールでご紹介にあったようにですね、昨年の追悼演説はですね、政治家、言葉が命と言いますけれども、本当に言葉でですね、それを聞いた人々の心を掴んだと思います。あの時、与野党の隔てなくですね、皆さん拍手を送ってました。議会だけでなく国会だけでなくですね、それを聞いた人々がですね、やはり政治家の言葉の力というのをですね、実感したと思います。永田町霞が関ではですね、野田さんはですね、保守政治家と、言ったような、よくそう風評というかですね、言葉形容を聞きます。保守政治家というと自民党はですね、保守政党ということを謳っておりますので、自民党のイメージがなんとなく人口に解釈しているように感じられますけれども、政治家という意味でではですね、その政党を関係なくですね、保守政治家ということを自民党の議員の方もですね、野田さんについては言われますね。で、私はまたプロフィールに戻りますけれども、松下政経塾の一期生ということで、実は私、あの近所に住んでおりまして、当時よくそこのプールで泳いでたんですね。なので、野田さんがですね、勉強されてる時に私はプールで泳いでたんだなということをですね、その時間と時代とですね、重ね合わせて、茅ヶ崎に松下政経塾ございますんでね、そういうなんとなくつながりもですね感じながら見ておったんですが、実際ですね、取材するようになったのは、私が20数年前、野党クラブのキャップをしてた頃に、野田さんは国会対策委員長をしておりまして、有事関連法案ですとか、重要法案を審議されててですね、よくその、野党の国対委員長に取材を、我々はしてたんですけれども、時の状況だとか情勢についてですね、プロレス技と絡めて、形容されてたんですね。私は非常によく分かったんですが、周りを取材してきた記者ほとんど分かんなかったと思います。なので、私は実はですね、この番組でもプロレスへの知識を若干ひけらかしてますけれども、知識と知見という意味で、大変失礼ですけど、野田さんとはいい勝負じゃないかと思っておりまして、ぜひですね、この番組に招いたら、もちろん今の政治情勢を聞きたいというのもあるんですけど、プロレスを絡めたですね、政治観っていうのもですね、ぜひ聞いてみたいと思って、お忙しい中、お招きした次第でございます。
今回はちょっとディープな回になりそうですね。改めてどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
早速質問に入ってまいります。昨年の、安倍元総理への弔辞に関連してですね、その直前に、 まあ、SNS 上でですね、かませ犬というまあ発言をされて話題になりました。私は先ほど言いましたようにプロレスファンでしたので、まあ、かませ犬という発言がですね、どういう、まあ由来というかですね、経緯があるかってすぐ分かったんですね。1982年にですね、まあ、今長州力って言うとですね、オールドプロレスファンの人はまあほとんど知ってるんですけれども、当時はまあ序列がありまして、アントニオ猪木、まあ、その時は藤波辰巳さんって方がで、なんとなく長州力っていうのは3番のイメージだったんですけど、そこでですね、俺はお前のかませ犬じゃないと、同じそのタッグを組んでやってたんですけど、いきなり長州力が藤波辰巳の方をはたいたんですね、そういう場面がありまして、そこで広がった、まあ、このかませ犬という言葉なんですけど、おそらくその SNS 上でですね、反応された方というのは、このかませ犬という言葉が必ずしもですね、その上品な言葉じゃなかったというところに反応したのかなと思ったんですが、私は全く別の考えを持ってまして、その二十数年前に野田さんと話した時に、私の印象ではですね、まあ、新日本プロレスと全日本プロレスっていうのが、まあ、2大団体としてあったんですけど、全日本プロレスのジャンボ鶴田さんのファンじゃなかったかなと思ったんで、なんで長州力の、代名詞でもあるかませ犬発言を使ったのかなと思ったんですが、その辺はいかがでしょうか。
かませ犬の発言の真意をやっぱりよく読み取っていただいて大変嬉しく思うんですけど、世の中の反応はね、安倍元総理のかませ犬の野田というのは、まあ、いわゆる自虐的な表現で受け止めたんです。でそうじゃなくて、あの時の長州力は藤波に負けたまるかという自分を鼓舞する気持ちで宣言をしたじゃないですか。あれと同じように、これは追悼演説ってとても難しいんですよね。祝辞はいろいろと機会があって定番もあるけど、追悼演説というのは、まあ、個人に失礼があってはいけない、ご家族に失礼があってはいけない、まして国会の場合は与党野党両方が納得する演説ってものすごい難しいんです。でプレッシャーでなかなか中身が固まらなかった時に、10月25日が追悼演説だったんですね。オファーがあったのが10月7日、この間本当に悶絶してたんですけど、そのちょうど中ぐらいにアントニオ猪木さんのお通夜がありまして、そこに参列をした時に藤波さん、長州さんがいたんですよ。で2人の姿を見た時に、そうだと、名勝負数え歌を紡いでいくように限られたエピソードだったけど、安倍さんと私とのつながりというのを語ることによって追悼演説のストーリーにしようと思いついたのが猪木さんのご葬儀だったもんですから。で鶴田さんももちろん好きだったんですけど、その場面ではやっぱりですね名勝負数え歌選んだということですね。
これは今のお話はまあ本当に深くてですね、まずかませ犬っていう言葉自体が日常的にそんなに使う話ではありませんので、プロレスファンでもある一定世代の人しかわからない。しかもその言葉を言ったまあ動機というかですね、背景に今言ったようなことがあったというのは非常にまあ深いなと思いましたね。
世の中深いと思ってか分かりません、吉野さん深いと思って
私はもうまあ、深読み先読みするというのは、まあ、政治記者の仕事でもありますんで、これはどういう意味かなというのはですね、まあ、政治家は言葉が、まあ、命ということですので、まあ、政治記者というのはその政治家の言葉がどういった背景で生まれてきたのかというのを、まあ、非常に考えるんですね、まあ、そこに、当人の、まあ、思い気持ちがありますんで、まあ、私もその言葉を聞いて、まあ、悶絶して考えたんですけれども、まあ、日本だけではなくてですね、プロレスというのは、まあ、もちろんエンターテインメントとしてのプロレスというのもですね、まあ、ジャンルとして確立されてるんですが、例えば私はアメリカでワシントンに駐在して、まあ、取材をしておりましたので、アメリカ政治もですね、非常にプロレスとのコミット、これはまあターゲットという意味ですね、もうビッグデータという言葉があるようにですね、 これを志向している人の属性ですね、収入だとか、まあ、アメリカですと、まあ、人種も含めてですね、全部調べてですね、そこに向けてターゲット広告打っていくという意味で言うと、例えば私印象的な場面に残っているのは2008年のアメリカの大統領選というのはですね、民主党はオバマ氏とヒラリー・クリントン氏のまあ非常にデッドヒートで、共和党はマーケインさんがまあ選ばれたんですけれども、そのプロセスにおいてですね、 WWE というまあアメリカのまあ最大の団体のまあリングでですね、このお三方がメッセージを寄せてるんですね。ですので、やはりその何て言うんですかね、どの層を取りに行くという意味でも、やはりプロレスとですね、政治の関わりというのはですね、全く離れたところにはないという意味で、まあ国対委員長当時からですね、政治とプロレスの形容されてましたけれども、例えば政治とプロレスの類似点っていうのを野さんが挙げるとしたら、どういうところでしょうか。
それはですね、やっぱり素晴らしいストロングスタイルのプロレスの試合っていうのは、相手の技をしっかり受けて自分の技をしっかり決めていくということの繰り返しじゃないですか。でやっぱり政治もね、いい質疑っていうのはきちっと自分の主張を整理して訴える、それに対して真剣に聞いた相手がきちっと答える、そのやり取りがあると非常に素晴らしい質疑になっていくんですね。しっかり受け止めて、うん、俺はもっと強いぞってことをまた示すと、うん、あの繰り返しにプロレスの醍醐味があるじゃないですか、
うん、
オールドファンでいうとね、うん、ドリー・ファンク・ジュニアとアントニオ猪木が例えばね、ブリッジ合戦をやったりエルボー合戦やったり、同じ技でもね、俺の方が上だっていうところを示し合う場面があるじゃないですか。あれがストリングプロレスのね、面白みだと思うんです。政治もそういうところあってですね、相手のね、なんか今日ついたりとか、お前こんなこと知らないだろうとかような質問やってたって噛み合わないんですよね。自分はこう考える、あんたはどうなんだっていうことの繰り返しの中で、逆にそこからハーモニーが出てくる可能性もあるんでね、その時はいい政治の議論ですよね。
まあ、プロレスはですね、まあ、他のまあまあ、プロレスが格闘技か格闘技じゃないかっていろいろずっとこう論争がある中で、今受けるっていう言葉、キーワードをおっしゃいましたけど、受けの強さっていうのもプロレスの一つの醍醐味なんですよね。要するに逃げることは簡単なんだけど、いわゆる強靭な肉体をですね示すという意味で、相手の技を受けられる、それだけの体を作っていくというのがプロレスの醍醐味。もう一つは今与野党も議論がですね、噛み合う噛み合わないって言いましたけど、プロレス用語で言うとスイングするっていう言い方するんですよ。この試合はスイングしてるなと、お互いが噛み合ってきちんと、つまり組み合った瞬間相手のレベル、力強さも分かりますんで、その相手のレベルも分かりながら、もう一方彼らが意識するのは観客なんですよ。でまあ、私はですね、その政治とプロレスっていうのはもちろん一緒だとも思ってませんけれども、そういったその与野党の政治家、それを聞いてくれる国民、有権者という存在は、その構図という意味ではですね、全くかけ離れたものではないというふうに見てるんですね。それともう一つ、私が野田さんを取材してですね、野田さんが総理在任中にまあ取材をしてですね、このエピソードをどっかで書けないかなと思ってたのがあるんですね。それはモハメッド・アリが復活したキンシャサの奇跡というのがあるんですけど、これはですね、一回そのヘビー級チャンピオンの座から降りてですね、まあ陥落してですね、1974年の10月にアフリカのザイル、当時今コンゴの首都キンシャサで、まあヘビー級タイトル戦があって、そこで圧倒的な不利と下馬評を覆してアリが王座に就いたんです。これキンシャサの奇跡って言うんです。これはこの言葉で分かるのも、まあボクシングファン、格闘技ファンなんですけれども、私が総理になった後の野田さんと話してですね、キンシャサの奇跡って言葉を使ったんです
よ
ね。でそこは私に刺さってですね、
どういう特定のしか刺さんないですね。
これどういう場面の時に使ったかというと、当時消費税率をまあ 3% からまあ 5% に引き上げて、その 5% をさらに引き上げると、5% に引き上げて、それが施行されたのは1997年で、もうそれから十数年経ってたんですけれども、極めて厳しいけれども、まあそこに挑むというですね、心意気をお話しされてたんですけど、それは覚えてらっしゃいますか。
いや、せっかく金車の奇跡まで言ったかどうか覚えてますんで厳しい環境であったことは間違いなかったんですね。
これは、まあ、まさにその社会保障の財源をどうするかという議論の中で、その後のですね三党合意につながっていくので、これ私この金車さんの奇跡の記事はですね2011年の12月31日私当時でデスクだったんですね。でその記事をですねパッとこうちょうど消費税制局っていう記事だったんですけれども、デスクで、まあ、原文にはそういうこと一行も書いてなかったんですけど、まあ、これだとさやっぱり総理の心境がわからないと思ってですね、金車さんの奇跡の下りをですね、それと消費税の話をね、書き込んだ思い出がありますね。
状況はものすごく厳しくてね、それ誰だってやっぱり税金が上がることは嫌ですよね。で選挙もあるかもしれないタイミングで、政治家にとってもそれを支持しますとは言えないじゃないですか。だからネキストエレクションをみんな考えちゃってる時だから、政局的にはものすごい難しい。党内もまとめるの大変、でもうボコボコにされながらだったんだけれども、訴え続けることによって局面打開をしていこうというのが金車の奇跡のね、はい、自分の言った例えだと思うんですけど、その時はね細かく言うとケン・ノートンとかね、ジョー・フレイジャーにアリは負けてるんですよ。 その負けた2人をジョージ・フォアマンは見事に KO してるんです、あっさりと、あっさりと2人とももうほとんど秒殺に近いくらいで、
そうだったんですね、
もうワンサイドで勝っちゃう、そのジョージ・フォアマンと衰えてきたアリで、圧倒的に画面表はね、アリ不利なんです。実際は前半はずっと追い込まれてロープを背にしてボコボコにされるんですよ。でそこからね局面打開をしていくアリがすごいんですけれども、まあ、自分はそうなりたいと思いながら思い描いてた心境だったから、そういう言葉が出たんだろうと思います。
当時の私の取材メモにですね、野田総理、これは別にオンレコで言ったわけじゃなくて私だけに言ってくれたんですけれども、こういう言い方をしてたんですね。モハメッド・アリはジョージ・フォアマンとの戦いで守りに守って相手の体力を消耗させて、最後にラッシュをかけて8ラウンドにノックアウトで逆転するんだと、こういう言い方をされてるんで、私はまあもうとにかくこの記憶がこぼれないようにですね、もうパッとこうその後ですねメモして、この鍵括弧は絶対に使おうと思ってですね、2011年の12月31日、組のですね、だから新聞で言うと2012年の元旦付けの日経の政治面、頭の中にこの金車さんの奇跡が燦然と輝いてるんですちょっとプロレスの話が長くなってしまいましたけれども、まあ、ちょっと政治の現状についてもですね、いろいろご意見を伺っていきたいと思うんですけど、まあ、岸田総理ですね、まあ、もうそろそろ就任から2年を迎えますね。直近では内閣改造をされました。まずこの評価についてお聞きしたいです。
内閣改造はですね、役員人事自体はやっぱり骨格を変えてませんから、むしろ政権浮揚というよりは安定感を狙ったんだろうと。副総裁とか幹事長とか政調会長変わらずじゃないですか。じゃあ閣僚人事でもっと勝負してくるのかと思ったんですけど、サプライズは特になかったですね。だからやっぱり手堅く固めたという印象ですけども、ただ内実を見ると女性が5人になったと言いながらも3人は全部世襲議員なんです。新任がね、初入閣組は世襲です。で留任組も含めて半数以上が20人の内閣のうち半数以上が世襲になりましたんで、私はこれはね民主主義国家なのかという思いがした、顔ぶれに私はなりました。もちろん2世3世も優秀な人はいますよ。だけどそれ以上にチャンスを作ればもっと国のために役に立つ人も集まるはずなのに、政界へのルートがこれだけ固定化されてしまってるのは、私は弊害の方が今大きいと思ってるんで、その最たるものは今の状況だと思います。
まあ、我々はですね、まあ、この内閣改造、まあ、それを受けた内閣支持率は 日経新聞の支持率は横ばいだったんですけど、これから先のその政局がどうなるかということも先読み深読み今しなくちゃいけないんですね。支持率が横ばいだったことを受けてですね、まあ、今人事の評価もお伺いしましたけれども、衆院解散総選挙というのは近づいたと思われますか、それとも遠のいたと思われますか。
常に早めにはやりたいんです。でそのチャンスを作るためにどうするか、今回の役員人事閣僚交代もその一つだったんだけど、まあ、残念ながら、まあ、支持率はほぼ横ばいですから成功はしなかったですね。じゃあ次は大型の補正予算を作ることによって、また思い切ったという表現をされてるんで、思い切ったばらまきをやってくる可能性が私はあると思いますね。選挙の前にばらまきをやって少しでも支持を上げて、そうすると、まあ、たくさん予算つけたといえば、あの特に自民党の議員の皆さんは地元回りやすいじゃないですか。そういう作戦に出てくる可能性を感じています。そうするとやっぱりあの秋の政局っていうのは可能性はなくはないと思いますね。
まあ、先日、まあ、慶応の小畑先生という方と対談この番組でしてですね、まあ、人事サプライズないってことはもうかえってですね、選挙近いんじゃないかと、早期解散を考えてるんじゃないかという、まあ、分析をされてまして、今の野さんの話もですね、まあ、その人事の先の経済対策の話までちょっと含めていただきましたけれども、やはりまあ心構えとしてはですね、あの選挙を早くやりたいという空気はですね、まあ、永田町の中にあるなと思ったんですが、その今経済対策の話なんですけれども、いわゆる物価高の局面でですね、いわゆる財政を、まあ、ふかす、財政を出動するというのはですね、より物価高を押し上げてしまってですね、まあ、効果としては、まあ、特に日経は日頃ですね、ばらまきは経済的な効果は乏しいと主張してますんで、もしばらまきをするようなことがあった場合ですね、これってそういったその選挙に、まあ、経済情勢にもよりますけれども、選挙にプラスになるんでしょうか。
まあ、やっぱりそのサービス合戦みたいにね、あのこれを作ります、あれを作ります、こういうサービスを充実させますと言えば、じゃあ財源何なのかということはあまり皆さん聞かないですから、大抵やっぱり国債になるんです、借金になるわけなんです。でそうすればあの今を生きている世代については痛みがないということで、ありがたく思ってしまう人もいるかもしれませんですよね。でそこをやっぱり狙ってる可能性は私はあると思いますが、あの財源が借金というのはこれほど無責任なことはないん で借金とまで多分言わないかもしれませんね。あの項目だけ出してあれやります、これやりますと、で、まあ、要は定価を書いてないメニューみたいなもんでね、時価としか書いてないと、いずれ誰かが払うんですよみたいなね、この種のやり方というのは私はあの王道ではないと思うんですが、王道ではない路線が最近多いんで、例えば異次元の子育て支援とか少子化対策と言いますよね。ずっとやってなかったから異次元になるんじゃないですか。じゃあ財源どうするかっていう話はこれ先送りですよね。防衛費を増やさなければいけないという安保環境であることは分かりますけれども、その財源もこれもはっきりしてないですよね。あの財源がそれぞれ超単位になります。少子化対策もあるいは防衛費も超という字がね、兆しという字じゃないですか。その財源、超単位の財源から侵入を入れれば逃げるんですよ、超にね、
うん、
で挑む私は政治じゃないと、兆し超に挑む政治、財源はこれですよということをパッケージで国民に打ち出して、それで信を通すじゃないといけないと思うんですが、逃げ続けてると思いますので、一番立ちが悪い政権になってきたと思いますね、
うん。まあ、物価高の要因としてですね、円安ということがよく指摘されますね。で円安の要因として、例えば日米の金利の格差だとか、まあ、いろいろ言われますよね。この物価高対策というのはですね、この円安を解消するのが先決じゃないかという経済学者は、まあ、少なくないと思うんですけど、まあ、ここから先はまあ日本銀行の話なんで、財政を出動してもですね、結局のところその円安が進行してしまえばですね、まあ、効果はない、乏しいと思うんですけれども、そういったそのいわゆる、まあ、経済学者の多くが指摘しているようなことについては、野田さんどう思われます。
いや、それはそうですよね。あの財政出動すればするほど物価が上がる可能性は逆にあって、今国民にとって一番辛いのはインフレ、物価高ですから、 物価高の本当の政策は物価下げるための政策は何なのか、そうするとやっぱりとりあえずやっぱり金融政策で金利の問題だと思うんですね、
うん、
でそこをストレートにやりにくいかもしれないけども、今のジャブジャブの金融緩和の路線を変えて出口を探し始めるという政策の柔軟化を日銀が今打ち出していかなければいけない時だけども、一方では財政出動するためにはいわゆる国債の利率が低い方がいいということで、あまり日銀動くなというような牽制を私は政治がしている感があると思うんです。アベノミクスは道半ばと言い続けることは日銀が動きにくいということなんですよね。その環境を未だに作っているということが一番の問題だと思いますよね、うん、147円8円150円に近づいてまいりましたね。そこで何も動けない日銀中央銀行ってのは私はやっぱりおかしいと思うんです。異常だと思うんです。マイナス金利ってのはかつてはね数カ国やってたんです。 EU とかスウェーデンとかデンマークとかスイスとか、今日本だけですから、短期金利をマイナスにしてるのは。で長期金利も動かすというのは世界で唯一日本だけですから、こういうねもうガラパゴス的な金融政策がいつまでも続くということはやっぱあってはならないんでね。そこはまあ上田さんに変わったんで、彼がまあすぐにはね劇的には変えることはできないかもしれないけども、じわじわと変えることを許容していく空気を政治も作んなきゃいけないときに、残念ながら逆の方向を向いてるし、圧をかけてるような感じがしますね。
まあ、選挙ということと、まあ、経済対策ということが出ましたんで、まあ、野さんがまあ所属されているその立憲民主党についての状況もですね、まあ、お聞きしてまいりたいと思うんですけれども、まあ、世論調査、各社世論調査やるとですね、内閣支持率の他に政党支持率というのも出てますね。現時点で、日経の直近の、まあ、調査ですと立憲民主党よりもですね、まあ、日本維新の会が、まあ、上に来るような状況なんですけれども、これはどうご覧になってますか。
まあ、勢いやっぱり維新の方がありますね。身を切る覚悟という一つの路線が国民の支持を受けているということだと思います。ただ、まあ、短期的に強いんでどういうお付き合いをするかってものすごく難しいところですけども、敵対はやっぱりしちゃいけないと思ってましてね、選挙協力にまさに協力的ではないんですけれども、そうは言っても選挙近づけば激戦区の中でここは助けてほしいとかここは助けられるみたいなのがだんだん具体的に見えてきますから、そういう時にはやっぱり胸襟開いて話せる関係は構築しておいた方がいいと思いますね。
日本維新の会はですね、全、まあ、小選挙区に候補を立てるといったこともアナウンスしております。そうしますと選挙協力というのはですね、現実的にできるのかなというふうにも思うんですけれども、
私はできると思いますよ。世論調査などやってここ出したけど全然ね出しても意味がないななんていうことが分かってくるでしょう。その時に与党を勝たせるのか、前線している野党のために身を引くのかなどの判断たら起こりうると思うし、今回間もなく10月5日から徳島高知で参議院選挙の補欠選挙があるじゃないですか。維新出しませんね今回ね。これはものすごい我々にとっては無所属で仲間を出しますけど、ものすごく追い風で勝てるチャンスが出てきたと思います。こういう選挙区が衆議院でも出てくると思いますね。
まあ、選挙協力をする上ですね、やはり政策をまあお互いがですね、この政策を実現するために協力しようって、まあ、こういう順番だと思うんですけれども、日本維新の会とですね、まあ、協力して実現させたい政策というのは例えば何なんですか。
例えば身を切る改革の路線だったらね、定数削減なんて我々ももともと言ってたわけですから、そういうことなどはピックアップすれば出てくると思いますし、国会対策でいくつかね、うん、共闘したものがあったじゃないですか。そこでできなかったことなどは次やりましょうみたいなことっていうのは、これはもう自然の流れでできるはずではないかと思いますね。あとはちょっと、まあ、維新がどういう考えか分かりませんけども、他の野党全部 OK だろうと思うのは、例えば選択的夫婦別姓とかはね、こういうテーマなどは拾っていけばできるものが出てくるんじゃないかと思いますね。
選挙の前にですね、まあ、共闘する政党同士がですね、まあ、この政策を実現するために我々は協調するんだと 言ったようなその場面がないとですね、まあ、なんで突然は共闘、まあ、国会ではですね、まあ、与党と野党という感じでまあ共闘するというのはですね、まあ、これは慣例といっちゃあれなんですけれども、まあ、そういう場面はあるんですけど、まあ、選挙となるとですね、やはりもう一段ステージというかレベルが難易度が上がると思うんで、まあ、もしですねそういうプロセスを踏むんであればですね、そういった政策の詰めというんですかね、
これ全ての政策一致してるなら、うん、それは同じ政党なんですよね、
うんうん、
で本当に基本政策のたくさんが一致するんだったらそれはもう連立政権を目指すということじゃないですか、
うんうん、
そこまでじゃなくてお互いにここは一致できるねっていうところをどうやって見出すかだと思いますんで、私はそれはできると思ってるんですね、やろうと思えばね、
うん、
で個別に政党によって違うと思いますよそれはね、うん、
私あの、まあ、政党論、まあ、野党論、まあ、いくつか呼び名あると思うんですけれども、政党とはと考えたときに、例えば政策を実現すると、まあ、これはまあ当たり前だなと思うんですけど、まあ、野党で、もう1回の国政選挙で与党に狙ってやるというアプローチもそうでしょうし、例えばまあ最近の例ですと国民民主党がですね、まあ、結果的には連立はしておりませんけれども、こう連立構想、まあ、真偽は分からないですけれども、そういった話が出てきて、まあ、それはその政策を実現するために与党と協調、与党とも協調する選択肢を排除しないということだったと思うんですけど、このいわゆる政党論野党論として国民民主の今の動き、首相補佐官、総理補佐官には元国民民主党の参議院議員の方が入られましたけど、その辺はどうご覧になってますか。
政策の一致するものについて協力するっては我々も同じであって、例えばあの政府の提出法案の8割以上は賛成してますんでね、うん、あの邪魔してませんし賛成してる、もちろんだから反対するものについては、ね、戦うことは当然違う政党ですからやりますけど、8割まで一緒なんですよ。じゃあ国民はどうなるかというと、前回の国会とは全法は賛成なんですね。それはもうちょっと野党なのかなという感じがしますので、そこまで協力しなきゃいけないんだったらもう与党ではないのかと、事実上ね、
うん、
閣外の与党ではないのかと、でそれが本当にいいのかどうかという、私はやっぱり存在意義が逆に問われてくるというふうに思います、う
ん、まあ、党内でですね、まあ、いろいろ政策論議をする中で、まあ、重要政策っていくつかある中で、例えば憲法改正ですとか、まあ、外交安全保障政策が挙げられますけれども、まあ、外から見てるとですね、その党内なんとなくこう一致してないというような印象も受けますけど、それはご自身どういうふうに見られてますか。
まあ、いろんな意見があることは間違いないんですよね。間違いないですけど、例えば憲法だったら論憲と、議論からは逃げないと、
うん、
で、あの衆議院でもずっと毎回ね憲法審議会には出るようになってたん でそういう姿勢をずっと貫きながら、一方で党内での議論がまとまってきたら、こういうものについてはもっと突っ込んで議論できますよというようなところに持っていけるかどうかだと思いますよね、うん、だそれはあの熟議を積み重ねながら成長していく、成熟していくしかないと思っています、
うん、まあ、与野党は対立するものだというのが、まあ、なんとなくですね、これまで繰り返されてきた、政治の風景だと思うんですけど、まさに野田さんがまあ総理時代にですね、その三党合意というのをされて、例えば社会保障ですとかね、これはまあ与野党が対立するというよりはですね、まあ、与野党がまあ一致して取り組むと、これはまあ外交安全保障などもですね、まあ、そうかなというふうに思っておるんですけれども、このいわゆるあの時三党合意ができて、これからですね、もうこの社会保障の問題というのはもっと深刻になってきますよね。人口が減ってきて、じゃあその持続可能な社会保障制度というのは維持できるのかと、これは皆さん思ってますよね。この辺、例えばその立憲民主党から呼びかけてそういう流れというのをですね作ろうとか、そういうプランというのはあるんでしょうか。
当時は政権与党でしたから、
うん、
野党第1党第2党に呼びかけて協力を求めて、少なくとも議論しましょうということで三党合意になりましたよね。でそのためには随分と熱い議論があって、あの表でも水面下でも、で当時の自民党のトップ総裁は谷明さんだったんですね。で忘れもしないのは党首討論があって、あの谷明さんと、自民党と民主党の目指している社会保障像は違うんだと、 東北に行くのか北陸に行くのかぐらいの違いがあるって話をされたんです。だったら大宮まで一緒に行きますねって話をしたんですけど、要はね、一致点を生み出すっていうのはゴールはね全く同じだったら同じところなんですよ。そうじゃないけど途中まで行けるところはじゃあどこなのかと、でそういう議論をしましょうという提案をしたことがあるんですけども、同じように今もねむしろ聞く力と言ってるんだったら岸田さんがそういう呼びかけをしていくならば大いにそれを参加して議論したいと思いますよね。残念ながら聞いてる感じはないんですよ。聞くふりをしてる感じしかないんでね。でそれはじゃあ我々言ったら呼びかけたら寄ってくれるのかだったら、まあ、まず多分そうではないんじゃないかと思いますね。
まあ、社会保障の話も防衛力強化の話もやっぱり財源の問題がですね非常に大きく占めるんですけれども、はい、与党の議論を見てるとですね、まあ、割れてますよね。でこれはまあ増税に慎重だっていうのは選挙に不利になるというところがかなというのは我々はまあ考えてしまうんですけれども、例えば野党から見てですね、そのもっと財源論を積極的に、はい、提案したりするというような動きは、
やってきたです。財源論をしていきたいですね、ぐりぐりと、そうすると質問をしながらでもだんだんじゃ方向性が見えてきて、我々もむしろそれに賛同するかもしれないという議論になるかもしれませんよね。今例えば異次元の少子化対策の財源というのは増税はしないらしいと、社会保険料も上げるというのは現役世代に迷惑かけるからやっぱりできないらしいと、で柱になるのが歳出改革と言ってるんです。要は無駄をなくしていく社会保障分野の歳出改革を財源にするという流れなんですね。で非社会保障分野の歳出削減は防衛費に当てていくんですよ。で一般歳出はね社会保障だけじゃなくてあらゆる政策分野の経費は一般歳出というんですが、半分が社会保障なんですね。で半分の無駄遣いをチェックして、それは少子化対策、残りの半分については防衛という分け方を今岸田さんはしてるんです。ところがね、じゃあね社会保障分野で無駄遣いチェックして少子化対策を当てるとすると、じゃあ残ってる分野って老人関係じゃないですか、医療介護あるいは障害者福祉、そういうの削って少子化対策というやり方がいいのかどうか。小泉政権の時に毎年2200億削ったんですね、社会保障。あれで医療崩壊で救急車がね行く先がなくて困ってたらい回しってあったじゃないですか。2200億ですよ。超単位のお金を社会保障分野で歳出改革って言ったら、それは医療や介護の分野に人は集まってこなくなるし、私はですね泣く人がいっぱい出てくると思うんで、現実的では私はないと思うんです。だとするとどの分野を税負担をお願いするか、場合によって社会保険料も上げなきゃいけない、そして歳出改革ももちろんやらないというわけにはいかないでしょう。ミックスだと思うんですよ。社会保障分野の歳出改革だけにかけていくというやり方は多分非現実的だと思いますね、というような議論なども大いにやらなければいけないと思います。それによって明るいねバラ色の未来が描けるかというとそうではないですよ。痛みを伴うことばっかりですけども、でも誰が一番ね泣いてはいけないのかということを考えながらやっぱり選択するのが政治だと思いますね。
日本の政治は例えば、まあ、私アメリカで取材したのアメリカと比べるとですね、まあ、よく大きな政府小さな政府論争ってあって、まあ、共和党は小さな政府、まあ、民主党は大きな政府なんですね。で特に経済政策はそれは顕著だったと思うんですけど、日本の場合ですね、まあ、自民党の経済政策って大きな政府ですよ。でそれに対する野党もですね大きな政府なんですね。つまりその有権者国民が政策をこう選ぶときにですね大きな政府争いをしてると思うんですね。であればもっとですね、野党側から見て大きな政府をだけど国民の例えば社会保障はきちんとですね安心してもらえますと、じゃあそのための財源は、まあ、この増税というのは政治的に非常にその、まあ、戦術的戦略的な言葉になってしまうので、それを直接言いづらいかもしれませんけれども、この大きな政府小さな政府でより明確な軸を出していくというようなお考えはないんでしょうか。
少なくとも無駄遣いはダメだというのはいいんですよ。ただお金の出しかやっぱり賢い施設じゃいけないというチェックをするのが国会で、そこの競争でやっぱり 我々野党はしっかりしてねと見てもらえるようになって、そこが責任を持って打ち出す提案の中では負担をお願いするものが出てくるかもしれないけども、じゃあ信頼できる提言が多かったねということで、まあ、コツコツと信任してもらえるようにしていくしかないと思いますよね。うん、
自民党が、まあ、大きな政府を、まあ、施行してるのか、結果として政治論からリベラルとその保守を取りに行ってね、で両方でを取りに行くことによって、まあ、政権を維持してたっていうのは、これは私の見方なんですけれども、自民党が、まあ、実質的に大きな政府であれば、野党のストラテジーとして小さな政府を施行するというのもそうだし、もう一つはより大きな政府を施行するという、いや全く同じ大きな政府で争うっていうのもいいんですけれども、例えばもっと大きな政府を施行するのか、やや小さな政府を施行するのかといった場合には、どういったお考えですか。
まあ、私はですね、日本とで今中規模だと思うんですよ、小中大でいうとね。で中福祉中負担が多分そこで収まればいいんですけども、ただ現実に高齢者の数は増えてきて、100歳以上がもう9万2000人じゃないですか。70歳が古希なのにね、もう100歳も稀じゃないんですよ。で間もなく120歳という前人未到の領域に達する人も出てくる時にですよ、よりお金は医療年金介護にお金かかっていくことは間違いないと、とするならば、じゃあやっぱり負担のことは合わせて考えないと、借金しかないじゃないですか。今借金すりゃいいって話じゃないんでね、それは未来世代に対して迷惑な話なので、だとするとやっぱり税負担をお願いをすると、今を生きる世代にということをやっぱりちゃんと訴えていくしかないと思います、現実を踏まえて。で例えば北欧諸国は日本より消費税は高いけれども、通税感という言葉はないですよね。それは福祉のサービスが充実してるから通税ではないんです。受益と負担の関係がもっとリアルに分かってくれば、負担は増えてもサービスは充実すれば、それは国民も理解してもらえると思うんで、そう信頼に足る政策提言をパッケージで言えるかどうかだと思いますね。
まあ、だから専門家の間ではですね、この、まあ、社会保障との財源の問題、増税の問題というのはもう政局に与野党が合意してしないと、ここの部分はもう一致してやるんだと、その方が、まあ、政策として前に進むんだというような意見もですねありますけど、
いや社会保障と税の一体化のね、という消費税については政争の国にしないというのが三党合意の精神だったんです。本来はお互いに責任持ち合いましょうと、まあ、ところがちょっと政争の国になっちゃったんでね、時期を引き延ばしたり使い道を変えたりということが総選挙の争点にされて政争の国になってしまったんで、もう一回そこを戻してから議論しなきゃいけないと思いますね。
戻せると思います。
いや再構築をしないとでも国自体がもたなくなると思いますね。
野田さん個人のちょっと問題に入りますけど、まあ、新設の千葉14区から、はい、まあ出馬を決められましたと。これまで千葉4区で戦ってこられましたけど、14区での挑戦をまあ決められた理由っていうのは、
船橋市は人口64万人なんですね。で今回の区割りが10増10減で1つ増えるんです。千葉県13小選挙区を14に増やすと。で増やし方どうするのかと思ったら船橋を真っ二つにするというやり方だったんですね。船橋が一番劇的変化なんですけども、32万人と32万人が西と東に分かれるんです。で西の方が千葉4区で従来の古名ですね、4区市川の一部とくっつく。でもう東側の32万人と習志野市がくっついて14区なんです。で4区の方は市役所があったり市場があったり市民病院があったり文化ホールがあったり、まあ、ザ・船橋といわゆる官庁街がありビジネス街がありとザ・船橋、これぞ船橋なんです。で一方の東側の半分は住宅地としてだんだん増えてきたところで、まあ、ただそっちは私が生まれ育ったところなんで、さあどっち選ぶかというと、それは64万人全ての皆さんにお世話になってきたと、全部が地元だと思ってましたんで、どっちかを簡単に選ぶとですね、選ばれなかった32万人の選挙区から恨まれるんですよ。でさっき私をね保守政治家としておっしゃっていただきましたけど、自民党支持だけども選挙では野田という人も結構いるんで、裏切った途端にみんな自民党に応援をする可能性もありますんでね、ものすごく難しい選択だったんですけども、まあ、私の場合はやっぱり生まれ育って両親の墓もある方で、でこっちの方は実はですね、 13区というところに7万人まで出してたんで、それが戻ってくるんです。でその分はちょっと手薄なんです、今までね。で17万人の話ってのは全くルーキーのつもりでやんなきゃいけないところなんで、半分が実は今までの活動ではカバーできてないところですので、リスクはありますけども、なかなか有力な新人が出てきそうなので迎え撃つと。で4区の方は大事なね、市役所とかあるところですけども、ここは33歳 の, 若者を擁立することにしまして、決してだから世襲ではないんです、民間人で。20年前に国会見学に小学生で来てですね、6年生の時に政治家って悪いやつばっかりだと思い込んでて、とっちめてやろうということでガンガン手を挙げて意地悪な質問をしてきた少年なんですけど、こいつにやられたらこれね、全生徒から軽蔑されると思ったんで一生懸命丁寧に分かりやすく説明してたら、彼が感動してくれまして、ああこんなに僕に分かりやすく丁寧な質問してくる政治家いるんだと言って弟子入りしましてね、その後で大学が入ってから4年間ずっとインターンで来てくれて、社会人になってからもずっと有給休暇を取って応援してくれてるという、まあ、ある意味私の政治の真髄を一番理解してるし、あらゆる演説を聞いてる男なんですね。だから彼をもうまさに自分の分身として擁立をして、全く無名ですけど勝たしたいんですよね、なんとかやっぱり危機ですけど2勝したいですね、
最後の質問に入りたいと思うんですけれども、内閣総理大臣をですね、まあ、終えられて、まあ、今10年、余り経ったと思うんですけど、政治家としてですね、まあ、もしくは政治家である以上成し遂げたい次のターゲットというのは何ですか？
政権交代の可能性を感じる緊張感のある状況を作りたいですね、もう一回ね。政権交代まだ一件持っていきたいんですけど、まだちょっと一挙多弱を克服しないとそこに至らないんで、多弱を克服して緊張感のある政治状況を作り出すというところまではやっぱり道筋を作っていくのが私の目標であって、あんまり具体的に目標を言うとねいけないんですけど、まあ本当は政権交代と言い切りたいんですけど、その環境整備をまずやっていきたいと思いますね。阪神タイガースのようにあれしたいと同じように私のあれはそういうことですね。
まあ次の選挙に向けてですね、野田さんはじゃあその目標に向かってですね、まあその長い時間があるのかどうかわからないですけど、その選挙まではね、これをしたいというのはありますか？こういう流れを変えたいとか、こういう
まずは次の総選挙自体が立憲にとっては決してまあ、なんて言いますかね、簡単に目標を言えるような環境ではなく厳しい環境だと思いますので、その局面を変えるためにまずね、具体的には徳島高知の補欠選挙で勝つということ。今年の4月の補欠選挙全敗だったでしょ。そこから少し流れ変わったなと。で長崎4区も補欠選挙主義にある当面のやつでね、やっぱり空気が変わっていって、そして総選挙を迎えて、まあ、泉代表150と言ってますが、150ってのはなかなか厳しいですけどもね、だけどもやっぱり現有議席よりは増やしてというところでやっぱり踏みとどまってですね、それからじゃあもう一回維新やその他の野党と関係を再構築して、いよいよ政権取りどういくかという、なんか2つのステップを睨みながらの戦いをしていきたいというふうに思いますね。
長い時間ありがとうございました。
ありがとうございました。あっという間でしたね、野田さん、はい、いかがでしたか？
いや、前半の話からいくとどうなるのかと思って
盛り上がりました。だいぶ深いところまで行ったような気がしますけれども、またお忙しいと思うんですけれども、はい、またぜひ来ていただければと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。さてエンディングです。野田さんのお話を伺っていかがでしたか？
最初に吉野さんが政治家の言葉の力っていうお話をされていたと思うんですけど、まさに野田さん、ご自身の言葉で自分らしい言葉っていうんですかね、そういうものをすごく持っていらっしゃる方なんだなと通じて思いましたね。
その通りですね、政治家は言葉が命と言ってもですね、まあ、役人はですね、想定文を書くのが仕事なんで、それは全く否定する話じゃないんですけれども、それをいかにも棒読みしてる方というのが少なくない中でですね、 野田さんって方は自ら咀嚼してですね、自らの言葉で語りかけると。先ほど小学校6年生の国会見学に来てた少年がですね、後に同じ政党から出るという経緯を語られてましたけど、そういった子どもに対してもですね、非常に真摯に向き合うと。それはなぜその彼がですね、野田さんの言葉に感動したかというと、やはり自分の言葉、野田さん自らの言葉があったからだと思うんですね。で、今回の話も、私その政策論というのはですね、日常的にそういった場面があるのでですね、皆さんこれまでも聞いたことがあると思うんですけど、プロレスの話は野田さんがその例えにしてたんですけれども、そういった自分が好きなテーマででもですね、ものすごくこう丁寧だし真摯だし、場面についても正確なんですよ、キンシャサの奇跡のあの場面もですね、もう極めて正確なんですね、で、追悼演説の経緯もですね、こういうことだったのかと、発見と驚きがありましたし、こういった政治家ですね、これ与野党じゃないんですよね、政治家どうというかですね、政治家としてのあり方として、一つ言葉というのが改めてですね、大事なと思いました。
吉野さんの言葉と相まって非常にスイングした回だったと思います。
ありがとうございます。スイング使っていただきまして、
はい、覚えましたということで、吉野直也のアングルということで、野田佳彦元総理のインタビューをお送りしました。